週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワーズ、そして後半は消費者の隠れた心理、インサイト創出術をお届けします。
消費者の隠れた心理をインサイトと呼ぶんですね。
はい、そうです。こんな商品が欲しかったんだと、まあ、商品を思わず手に取ってしまうインサイト発掘型の商品、これはどのようにすれば企画開発できるのでしょうか。国際的なインサイト産業団体というのがあるんですけども、こちらのですね、インサイト市場発展指数2021によると、日本の順位は総合で22位と、決して高いわけじゃないですね。そんなインサイト後進国の日本で、他社を出し抜き、いかに頭角を現していくか、インサイトを発掘するためのテクニック、消費者の心理を探り当ててヒットした成功事例などを紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
価格を3倍にしたのに爆売れの切り餅。
創業60年余りの老舗餅メーカー、宮城県の笠原餅店が2019年11月に発売した切り餅の新ブランド、ザ・お餅。この切り餅の価格は10枚入りの1袋が1200円からと、今までの価格より3倍にしたにもかかわらず、発売されるや否や注文が殺到。笠原餅店が創業から60年かけて培ってきたこれまでの切り餅の年間売り上げをわずか2日で塗り替えてしまいました。その理由はリブランディング。価格を3倍にしたのに爆売れのリブランディング成功の秘密とは、ということで、お餅の売り上げが3倍になった秘密があるんですね。
ね、こんなお餅なんて急に売れるもんじゃないんでしょうけ
ど、そうですよ、すごいですよね。1月ぐらいしか売れなさそうです。
そうなんです、すごい話なんですよ。はい、これご紹介していきますね。ザ・お餅、これが発売される以前ですね、笠原餅店の切り餅は1袋400円で販売していました。それをですね、3倍の価格に引き上げて新たなブランドとして発売する提案を、これをしたのがですね、ドットサイエンスという会社なんですが、こちらの小沢代表という方です。ドットサイエンスはどういった会社かというと、食品に高付加価値をつけてブランディングするプロデュース事業、こういったものや、食品が持つ強みを数値化することでブランド価値を向上させる成分分析ブランディングサービス、これらを提供しています。
成分分析ブランディングサービス、
そうなんです。これですね、ザ・お餅の人気を不動のものにしたドットサイエンスが手掛ける食品分析サービスの成分分析ブランディング、これはですね、相場よりも高く売ろうというキャッチコピーのもと、食品の品質をデータで可視化して他社商品との最下ポイントを探っていきます。例えばですね、美味しさ、口どけの良さ、香り高さといったですね、食品の品質を感覚値ではなくて成分分析によって数値化していくんですね。そうすることで品質の高さをデータでエビデンスとして示して、マーケティング施策やブランド価値の向上に役立てていきます。
そんな数値化できるんですね。
そう、本当ですね、
人の感覚って。
そうなんです。でですね、笠原餅店が行っているですね、かまどと薪火という伝統的な製法で作られるお餅、これは市販品とは比べ物にならないほど柔らかく滑らかな舌触りになるそうなんですね。でこれをですね、品質の高さをデータで可視化するということで、競合製品との差異化をさらに明確にできるはずだという狙いがあったそう。
ここでもデータで可視化って言ってますけど、柔らかく滑らかな舌触りをデータでどう可視化するかが気になります、
はい、そこでですね、笠原餅店はドットサイエンスと共同で切り餅の特徴である柔らかさと口どけの良さ、これを数値で証明することを目指しました、
はい、
その数値を国内大手メーカーの切り餅と比較しました。その結果ですね、柔らかさが他社製品のおよそ4倍、滑らかさが2倍、口どけの良さが 1.5 倍だったという話だったんですね。でこれ小沢さんが話しているのは、柔らかく食べやすいが口の中でベタつかない食感が数字で証明されたと。 昔ながらのかまどと薪火による製法にこだわり続けてきた餅職人さんのこだわりが生む品質の高さが証明された瞬間だったというふうにお話しされていました。この結果をもとにですね、笠原餅店とドットサイエンスは、笠原餅店の切り餅は喉に詰まりにくい餅という形で切り餅のブランディングを強化していったそうです。
柔らかくて滑らかだっていうのを喉に詰まりにくい餅っていう商品に変えたんですね。
そうです、そうです。
でも食品成分分析の分析サービスってやっぱりちょっと難しそうです、
ね、なんかね、すごい数値がバーッと並んでるイメージとかありますよね、はい、ところがですね、まあ、その一般的な分析会社のリポートってやっぱり専門用語だらけだったりとか、うん、何書いてんだろうみたいな、そんな難しい内容になりがちなんですけども、まあ、生産者は作り手のプロですけれども、成分の意味や程度を示す、用語の専門家ではもちろんないわけですよね。でドットサイエンスは個々の食品の強みを見つけてブランディングの強化につなげることを成分分析の目的としていると。このためですね、自社の食品の強みはどこで何を最下のポイントにすべきか一目で分かるように簡単な言葉を使って解説しています。
その気になるリポートというのを見ると、うんうん、1ページ目で柔らかさ、滑らかさ、口どけの良さといったポイントが他社製品と比較してどのぐらい優位性が高いか一目で理解できるようになっているんですが、うん、対象の食品笠原餅店の切り餅は資格があって分析の結果、うん、〇〇であるとなっているんですが、うん、その資格の中に工場生産の国内大手メーカー A 社の切り餅と比較して柔らかさ 4.11 倍、滑らかさ 1.9 倍、口どけの良さ 1.55 倍、したがって喉に詰まりにくい切り餅って書いてあります、
うん、そうなんです。これ〇〇は〇〇であるみたいな、もうねすごく分かりやすい、
すごいですね、これ、
これは本当に分かりやすい
です、ね、テストみたいですね。そうそうそう、なんとかはなんとかである、四角に何々を入れなさいみたいな。
確かにそうなんです。で柔らかさ、滑らかさ、口どけの良さだけ数値で書いてますが、それがいかにいいかっていうのが一目で分かるというですね、まあ、これがレポートになるわけで、もちろんそのレポートの内容自体も素晴らしいんでしょうけれども、そのアウトプットっていうかこの見せ方も素晴らしいですよね。
そうですね、うん、ではこれ今後のお餅サービスの方のヒット予測でいいですか、ね、
うん、はい、そうですね、ご紹介していくと、まあ、この商品が発売されるとですね、まあ、ドットサイエンスの共同代表者など、まあ、ツイッターで多数のフォロワーを抱えるインフルエンサーが商品を紹介したわけですね。これによって一気に口コミが広がって、その結果わずか2日で笠原餅の切り餅の過去最高年商を達成したと。で2022年4月ですね、まあ、先月、まあ、この段階でも売り上げは好調だそうで、笠原餅の切り餅の売り上げは、新ブランド発売以前の2倍を維持しています。でさらに売り上げを伸ばせるポテンシャルはあるが、まあ、製造体制が整っていないため生産数は現状維持という形になっているそうです。でですね、これ一般消費者向けの直販だけじゃなくて B2B も好調でですね、予約1年半2年待ちの、寿司新泊という人気寿司屋があるんですけども、こちらはですね、からすみと合わせてザお餅が提供されているそうなんですね。
写真見たら、うん、握り寿司みたいな感じで、
そうからすみが上に乗っている、
お餅の上にからすみが乗ったネタみたいになってます。
そうオンされてる感じですよね、はい、なのでやっぱりこの数値に基づくマーケティング、これすごく面白いですし分かりやすいですし、今までねこういう味とかなんとかって人間の味覚感覚ってなかなか数値人にそれぞれだったりするので数値ができないというふうに思われてましたが、これはちょっと期待できそうですよね。実際にこれ売れ行きまでつながったというところで非常に注目が高まるというふうに思っています。
言葉で長所を表現できる、数値化できるって大事なことなんですね。
はい、
それでは後半は消費者の隠れた心理、インサイト創出術を紹介します。
クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は消費者の隠れた心理、インサイト創出術をお届けします。
こんな商品が欲しかったんだと商品を思わず手に取ってしまうインサイト発掘型の商品はどのようにすれば企画開発できるのでしょうか。国際的なインサイト産業団体のインサイト市場発展指数 IMDI2021 によると、日本の順位は総合22位。そんなインサイト後進国の日本で他社を出し抜き、いかに頭角を現していくか、インサイトを発掘するためのテクニック、消費者の心理を探り当ててヒットした成功事例などを紹介します。 ということで解説をお願いします。
はい、まあ、そもそもインサイトとは何かという説明からもう一回しますとですね、
はい、
まあ、インサイトリサーチアイデア開発支援を手掛けるデコムという会社がありまして、そこの大松さんという方に伺いました。消費者自身が問題として捉えていない隠れた欲求というのがインサイトの基本というふうに説明しています。なのでやっぱりその消費者がこれが不満だとかっていうふうに思っているものはインサイトじゃないんですね、
はい、
もう真相でそもそもそれはもう諦めているとか、それはそういうもんだというふうに思い込んでるとか、そこを変えてくれるような存在、そういったものがやっぱインサイトというふうにイメージしてもらえればいいかなというふうに思います、はい、現在ですね、やっぱりその多くの市場が成熟していって、どの商品を選んでも大きな不満や課題がなくなった時代だと思うんですけれども、だからこそ消費者の心が注目されているわけです。しかし表面的なインサイトしか見ていなかったり、単なる人間の欲求を掘り起こす作業に没頭してしまったりするなど、落とし穴に陥っている例も多いわけですね。アンケートやインタビュー調査などの調査手法を駆使して自社のビジネスと結びつくインサイトをいかに見極められるかが重要です。
発掘したインサイトというのを最大限活用している例はあるんですか？
はい、はい、これいい例の一つがですね、販売部数42万部を誇るシニア女性向けの定期購読誌ハルメクですね、まあ、およそこれ3700人のモニター会員組織を持っているんですが、座談会やインタビュー、イベントを頻繁に開催して、そこからターゲットのインサイトを引き出し、雑誌の企画や商品開発に生かしているそうです。これ3700人ものモニター会員組織からシニア世代の心理をどう読み取るのか、ハルメクのシンクタンクに生き方上手研究所というのがあるんですが、ここの梅津幸恵所長にお話を伺いました、
はい、
でですね、インサイト調査のコアとなるのはハルトモなんですけれども、これはアンケートやインタビュー、座談会、商品体験などの調査を頻繁に行っています、特にですね、謝礼が出ないような調査でも企業の商品開発に関わることができる、まあ、同年代の人と会えたり自分の率直な意見を言えたりできると、喜びながら積極的に参加してもらえるのがハルトモの試みというふうにお話しています。
結構楽しんで参加してくださってるんですね、
はい、やっぱ承認欲求というのは結構満たせるわけですよね。でさらに、まあ、インサイトを掘り起こすデプスインタビュー、こちらではやっぱ自分の気づかなかった一面を知って、自身や生活を新たに見つめ直す機会ができて本当に楽しかったなんて声も多いそうなんですね、
発見もあるんですね。
そうですね、まあ、これがこそが、まあ、インサイトのやっぱりね醍醐味だったりするわけなんですけども、やっぱ生き方上手研究所のインサイト創出力は他社も注目しています。例えばメガネ市場を展開するメガネトップ、ハルメクと共同開発したシニア女性向けのメガネアイグレース、これをですね2021年11月に発売しました。これはですね、ハルトモのモニターが、参加できる座談会などを通じて、フレームや、ツルの部分、テンプルの部分、ここに相手の視線を集めることでたるみやシミシワが気にならないというデザイン、これを工夫したメガネを1年間の期間をかけて開発し、でその後ですね、純子島田とコラボした丸襟のトレンチだったりとか、まあ、シニア女性のインサイトをつかんだ新しい共同企画が次々と生まれています。
このシニアのこのハルトモの皆さんは、うん、結構楽しんでアンケートを参加してくださっているとはいえ、
うんうん、
インサイトって実際どうやって引き出しているんですか？
はい、これやっぱりノウハウがありましてですね、調査を続ける中で最近のシニア女性の特徴も明らかになってきているそうなんですね、はい、その一つはシニア女性は自分がすでに諦めていることは話さないということだそうです。
どういうことですか？
はい、まあ、自身が若い頃に持っていた夢や志していた目標、まあ、こういったものがあってももうこの年だから諦めてる人で、心に蓋をしてなかなか口に出さない、しかし、まあ、そうした部分に実は隠されたヒントがあるので丁寧に深掘りしていくようにしているそうなんですね。例えば、まあ、本当はどうしたかったのかと聞くことで、これからはどんな生活になると嬉しいのかという未来も描けるようになるというふうに梅津さんは話しています。まあ、なんかイメージ湧きますよね。
ね、
確かに、まあ、これ別に女性シニア女性に限らないのかな、
ね、
というふうに日本人も割と多いイメージだったりするので、
はい、
ここを丁寧に掘っていくと新しいインサイトが出てきたりすると。でまたですね、まあ、ちょっとした記憶を上書きしてしまうということもこの世代の特徴だそうです。過去に困りごとがあったとしてもそれが解決されてしまうと、その困りごとがあったこと自体を自分の記憶を上書きして忘れてしまうということがあるそうなんですね。で不便や不安にはさまざまなヒントが隠されていると、で現状に至ったプロセスを解きほぐすように質問していくと新しいものが見えてくるということもあると いうふうにおっしゃってますね、うん、
結構質問力というか、うんうんうん、インタビューする人の力も必要そうですね、
うんうん、そうなんです、そうなんです。やっぱりそのハルベクの特集企画、商品開発の原動力としてですね、なくてはならない存在となった、まあ、生き方上手研究所なんですけども、まあ、さまざまなヒット企画ヒット商品を生み出して低成長さに関する社内の興味ますます高まってきているそうです。
そうなんですね。他にも発掘したインサイトを活用している例というのはあるんでしょうか。
はい、これはですね、僕もお気に入り の, 事例なんですけども、ご紹介したいと思うのが化粧品メーカーのオルビスの取り組みです。はい、先行発売分が即完売してですね、緊急追加するほどの人気となって一般販売後も大ヒットを記録したクレンジング剤というものがあります。これオルビスが提供するオフクリーム、
はい、
これはですね、美容雑誌の美的、ボーチェ、マキア、これらが発表したですね、2020年上半期ベストコスメランキングのクレンジング部門で1位を獲得しました。オルビスの全商品の中でも美容ジャンルの主要産地で1位を同時に獲得したものはないそうで、同社史上初の快挙だそうです。
大注目されてるんですね。
はい、でやっぱ女性にとってクレンジングとは何か、どうすれば思わず手に取りたくなるかについて定量定性調査でインサイトを突き止め正解を導き出した商品です。
はい、どんなインサイトが出てきたんでしょう。
はい、これはですね、まあ、どんなに疲れていても1日の最後には頑張ってメイクを落とさなければいけないというネガティブな作業をクリームの組成や容器デザインを工夫することで癒しの時間に変換したんですね。女性たちの心を掴んだそうです。
なんでメイク落としイコールめんどくさいなんだろうなって思ってたんですけど、
はい、
確かにめんどくさいものなんですよね。
いや、僕もイメージはメイクしないで分からないんですけど詳しく分からないですけど、女性がやっぱりね疲れてヘタって帰ってきてソファーとかね座り込んでもう寝たいのにみたいな感じだけどメイクを落とさなきゃいけないというドラマのイメージは僕もありますけれども、
メイクするの好きなのに落とすのは嫌いなんですよ ね。
そうだからね、簡単に落とせるみたいな CM よくあるじゃないですか。あれを見ていて大変そうだなとすいません一言という感じではあるんですけども、はい、やっぱこれを癒しに変換するっていう考えはこれからちょっとご紹介していきますけど、
はい、
すごいなと思いました。ただやっぱりこういったアイデアすぐに出てきたわけじゃもちろんないそうなんですね。それはクレンジング剤を使う女性のインサイトを徹底的に掘り下げた商品企画者の執念によって生まれました。担当したのはですね、入社5年目だったオルビス商品企画部主任のババさんという女性になります。オルビスは心地を美しくというのをブランドコンセプトとして2018年にリブランディングを刊行しています。そのコンセプトを軸にリニューアルしたブランドがいずれもヒットしていました。しかしですね、まだ女性にとって心地よい時間にはなっていない穴があるのではないか、ババさんはそう考えてスキンケアのルーティンを再検討。オルビスでは登録会員を対象にアンケート調査を行っています。でこのプラットフォームを活用してスキンケアのステップの中で大事だと思っているものは何かと聞いてみると、やっぱクレンジングが上位に食い込むそうですね。その一方で億劫だったり面倒くさかったりするものは何かと聞くと、ここでもクレンジングが上位に入ってきた。
わかります、大事だけど面倒すごいその通りです。
ですよね。やっぱ定量調査でやっぱこのクレンジングの気持ちと現実に大きなギャップがあると、どちらも上位なわけですからねと分かったのは大きな発見だったそうです。で多くの女性はクレンジングを面倒で煩わしいと思っています。ではなぜそう思うのか、その心の内を探るために自身の周りにいる女性社員や友人に徹底的にヒアリングをすることにしたそうです。
なんかよく美容なんとかかみたいな人が言ってるのは、化粧にかけたのと同じ時間化粧を取らないとしっかり奥底まで取れませんよとかいう脅しのコメントを聞いて、いやでも確かにそうだなって思う。
でもそれは逆になんか北風と太陽みたいな感じでで
も
北風感がありますね。それは
なんかそれぐらい頑張って取らないと、なんか
いや
輝く素肌は手に入りませんみたいな、なんかそういうイメージあります。
理屈では分かりますけどね、それやれって言われてやれないのがだからみんな困ってるっていうとこですよね。でやっぱりその頑張らなければいけないクレンジングというどうしても否定的なイメージが皆さんお持ちだと思うんですけども、じゃあこれをどうすれば変えることができるのか、ヒントになったのが他の業界での取り組みだったそうです。例えば真っ暗な室内で音楽リズムに合わせてサンドバッグを叩くですね、暗闇ボクシングジム、これ流行ってますけども、やっぱ億劫になりがちな運動もこれなら楽しくできると女性を中心に支持を集めている新しいサービスになるわけですね。あるいは特定の健康効果を謳った機能性チョコレート、これも同じだそうです。まあ、甘いものを控える風潮がある中で機能性チョコはですね、 健康のためにむしろ積極的に摂取しようという逆の機運を醸成していると。そこでクレンジングも楽しい、積極的にやりたいなどポジティブな行為にすり替えることができれば、頑張らなければならない、面倒というネガティブなイメージを払拭できるのではないかと考えたそうです。
じゃあどうすればクレンジングを積極的にやりたくなるんでしょう。
はい、思いついたのが、クリームの質感が人の心にポジティブな影響を与えるという研究結果だったそうなんですけども、クリームはメイクを落とすオイルと美容成分をバランスよく配合できるためですね、機能性も担保できます。でクレンジングにオイルやジェル、リキッドなどさまざまなタイプがあるわけですが、クリームが有効であるという道筋が見えてきたそうですね。
クリームがいいんだ。
はい、であとはですね、クリームを使って心地よさをどう具現化するか、研究員から出た答えは撫でるという行為だったそうなんですね。それは科学的にも証明されていて、秒速5cm、1秒間に 5cm、 なんか聞いたことある言葉ですよね。このスピードでゆっくりと撫でることで皮膚の中にある感覚器官が反応し心地よさを感じるといった報告もあるそうなんです。やっぱりこれ発売後ですね、想定を大きく上回るヒット商品となったわけですけども、頑張ってる人に頑張らない時間を提供したいというコンセプト、これがユーザーに伝わって共感の輪が広がったと。で何度もヒアリングして掘り出したインサイトが、クレンジングをネガティブに捉える人の心に見事に刺さったという、本当にインサイトを発掘したいい例かなと。
これ私台本を読んで欲しいと思ってしまいまして。
お、すごいじゃないですか。
あの見に行ったんですね、ページを。そしたらクレンジングは0番目のスキンケアって書いてありまして、もうこの今日言ってることを本当にキャッチコピーにするとこういうことですよね。
そう、0番目、ここが全ての土台ですよ。
そうなんです。
だしこれを癒しに変えるとやりたくなるクレンジングってことですよね、はい、それをちゃんと体現できている商品という形になると思いますね。
今度使ってみた感想をお願いしますね。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は消費者の隠れた心理、インサイト創出術をお届けしました。クロストレンドユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週も日経クロストレンド編集部からゆうさんにお話を伺います。ゆうさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ニトリ目黒通り店のオープンです。
はい、ニトリといえばたくさんありますが、どうしてあえてこの目黒通り店を取り上げるんでしょうか。
はい、新店舗が都内最大級の売り場面積とのことです。
はい、都内で一番大きいニトリが目黒通り店にできたんですね。
はい、
はい、
最大級なので一番かどうかあれですけど、かなり大きいですね。
最大大きめの
ものができた。実際に大きいニトリができましたと。
はい、はい、実際に行ってみましたか。
はい、行ってみました。もうかなり広くて、1階が駐車場で2階から4階が売り場になっています。
はい、店内どんな感じですか。
そうですね、4階が結構部屋ごとのショールームのような感じになっていて、で2階3階がお皿だったりとか、その家具類が売っている売り場っていう感じでした。
はい、でこの店舗に特有なものとか何かあるんですか。
はい、ニトリのアプリの新機能、アプリで注文が他の店舗に先駆けて先行リリースになるということです。
アプリで注文、何ができるんですか。
はい、店内商品のバーコードを読み込むと買い物リストのように一覧に表示されて、でそれをレジに持っていくとこう簡単にお会計ができるっていうシステムになってます。
ありそうでなかったサービスっていう感じなんですかね。
はい、
あの編集長もこの店舗行ってきたそうですが、
どこの駅からも遠いんですよ。まあ基本だからもう車で来てねっていう感じで、確かに目黒のあのエリアに駐車場あんだけあるっていうところなかなかないので、すごいなと思ったのと、あとは4階が特徴的、まあ、2階3階とか割とやっぱ普通のニトリだなと思ってましたけど、4階がなんかイケアっぽかったです。イケアのあのなんか生活を
提案する感じ、
イメージさせるというか、そんな感じで部屋を一つ作っていくみたいな、そんな他の店もあるかもしれないですけども、なんか4階のニトリがちょっとそういう雰囲気を出すのかなと。でもう一個はここあの目黒通りって家具通りって別名言われていてですね、ちょっとおしゃれな家具がいっぱい立ち並んでるところなんですけども、 なんかそれを意識したのかな勝手に勝手に思いましたが、
でもありますよね、なんか神保町だったら本屋さんがいっぱい集まってくるしみたいな感じで、ここのエリアは家具とかそうなんですよ、あの
左右に、ね、家具が立ち並んでいて結構やっぱおしゃれなやつが多かったりと、うん、なんかそれ意識するかなと思ったけどちょっとそんな感じではなかったです。
あ、なんかでもすごく特徴があるっていうわけじゃない、
ね、そうなんですよね。でも最大級というところで、なんかこれからいろんな取り組みがあるのかなとちょっと期待しました。
はい、それではスコアを伺っていきたいと思います。ニトリ目黒通り店のほにゃららど10点満点でお願いします。
はい、ファミリーでも一人でも気軽に家具のショッピングができると8点です。
はい、8点とした理由はあるんですか？
そう、ちょっと駅から遠い。
どこの駅からも遠い、はい、あれ、中目黒とか祐天寺とかそのどこから行っても徒歩20分とかそんな感じ。
そうですね、15分以上かかるかなっていう。
そうでしたか。まあ、車で行ける駐車場が広いということなので、はい、
あの駐車場渋滞みたいなちょっとできてた、ね、中入るとでも広々としてたので、うん、割とゆったりとは見られたんですけれども、まあ、連休中だったので、ね、これからどうなるかなというところだと思います。
はい、今回紹介したのはニトリ目黒通り店でした。ゆうさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ク
ロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて、佐藤編集長、おすすめの記事はありますか？
はい、このインサイト特集ご紹介していきましたけど、紹介しなかったやつ一つ紹介しますね。あの11年前は不発、15回の消費者調査で朝日が掘り起こしたインサイトというものをやりました。はい、これはですね、やっぱ朝日の生情期間何度も何度もこうやってますけれども、そこのインサイトをどう掘り起こしたかという記事をですねご紹介していて、このやっぱ消費者調査15回、定量訂正両方ですけれども、まあ、ここまでやるかというような内容でですね、訂正調査の方ですね、これをあの実際の販売促進にまで活用したという事例なんですけれども、そこの朝日の執念をぜひちょっとお読みいただきたいなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。クロストレンド。